QIC。
こちらは愛知県名古屋市からいただきました。56歳家庭裁判所の家事調停員、ラジオネーム夢や源左衛門。
ありがとうございます。
診療の秋が気持ちよい、季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。上の子供と年齢差が40歳、晩婚でダブルケアに追われる名古屋の中年エレジー夢や源左衛門です。来週多分お会いできると思いますけどもね。たたた大変です。日本に航空機を飛ばせない、ジェット燃料不足で帰りの給油がままならず、国土交通省が航空便の申請を却下したと、聞きました。やれインバウンドだの観光だの言いながら、北海道などの地方空港に海外から飛行機が来ない状況を招いたのは、分かっていながら手を打たなかった深刻な人為的政策のミスだと思います。同時に残業規制でトラック以上に深刻な内航線、内航線というのはこの日本の内海を走る、要するに国内線の船ということになりますが、内航線は法律で、フィリピンなどの外国人スタッフが大量投入できない問題もあり、船便によるジェット燃料の輸送も進んでいないようです。老朽化で和歌山の、閉鎖で、関西は特に、声優能力が低下していますよねと、関空は大丈夫なのでしょうか。日本の入国審査も人手不足で、出国時に行って、入国時はフリーにするとかいう、噂も聞きました。石破新総裁が飛ばねえ豚はただの豚だとか言ったとか言わないとか、人手不足の日本の出入国の今後を思う存分ぶった切っておしまいということでいただきました。まあ本当に今働き方改革っていうのが本当にどういう改革だったのかというか、なんかむちゃくちゃに今大混乱になりつつあるような気がして、で働き手を増やすっていうか、働き手は多分いると思うんですよ。働きたい人はいるだろうし、でその人たちに働く意欲を与える何か、これやっぱ一番金だと思うんですよね。でその金をじゃあそういったところにこう回せない、この現在日本のこの経済事情というのがもうずっと続いてるわけで、これがそのじゃあ働き手がいねえから代わりにロボットだやれ AI だとか言い始めて、挙句の果てに海外から人をこう入れるんだとかっていう話になってるわけですけど、そんなんでうまくいくわけないし、しかもこういう規制があって、当然内航線の場合はそれは日本人の その、まあ、船員が基本的に船をこう動かしていくわけですから、まあ、そういったような船が動かなかったら、いわゆる内航線 の国内便のタンカーが動かないわけですよ。で油が運べない、ゆえに飛行機に油を入れられない、飛行機が飛ばないという悪循環、これ本当その悪循環をどっかで断ち切るっていう政策を本気でやらなきゃいけないんだけど、それをやろうとしている人が今のところいないというか、石破さん本当にやれるかどうかわからないという、でそういうのをこうちゃんとこうしようぜっていう野党の政治家もついぞ見たことがないというところで、まあ人余りなんだが人不足ということですね。木田さんどう思います、この今のこの、就労者の問題というか、まあ、熊本はちょっと TSMC なんぞが出てきてるのでちょっと状況違うかもしれませんけど、どうでしょう。
そうですね、やっぱり給料上げてもらえればね、それだけ人来ると思うので、まあ、一番早いのはお給料ですよね。
なんかね、さっき A 枠でバブルの話したんですけど、そのじわじわと日本って賃金が下がっていったじゃないですか。で例えばそのバブル期の頃のその求人の広告なんか見てると、やっぱなんだかんだで30って数字が当たり前でしたからね。
30万以上
かって書いてあるのが大体で、その簡単な仕事ですって書いてあっても30万とか、であとそのトラックドライバーなんかでも、その例えば佐川急便とかああいったところで、まあ当然求人見ると、 その最低保障30万みたいな感じで、ええ、でそれにその働けば働く分上乗せされるんで、稼ぎたいやつはそういう、あ、もう佐川がいいよとかよく言ってたんですよ、あの頃は。今はだいぶ違うらしいですけど、でともかく働いちゃいけないっていう風になってきたでしょ。なんかあの何日以上とか何時間以上働いちゃいけないとか、働きたいやつは働かせりゃいいんじゃねえのとか思う時があって、ただもちろんその、運転に携わるとか、その人のね、だからそのまあ人間ね、限界がありますからね、はい、その限界を超えるようじゃちょっともう困るんですけど、はいはい、ある程度柔軟にやっていいんじゃないかと。なんかその役人が変なもん決めちまったもんだから、借子定規でなんかあのがんじがらめになってしまって、その今そのバスの運転手なんかも本当に減っちゃってるわけでしょ。でそこへ来て、特に関西ではその万博関連でそっち側にバスの運転手をこう集めようっつって、でまあそこそこ短期間だけの給料いいんで、そっちの方にバスの運転手さんがドーッと取られちゃったんで、それこそあの大阪のあちこちでバスの減便っていうのがもう始まっていて、これちょっともう社会問題になってるわけですよね。だからそういったのも含めて、これは大問題なんですがね、あのこれ安全保障上も大問題ですよ。でこれその本当だから、なんかあの金のこと考えるとムカムカき始めますけどね、最近。なんかどっか あの政治家の事務所では2400万も募金を集めておいてですよ、大した仕事やってねえじゃんお前らっていう。それで挙句の果てになんかあのね、あの帳簿みたいなやつには嘘800かけやがってっていう、ふざけんじゃねえよっていうふうに思うんですけど、もう本当そろそろ革命起こした方がいいぜ日本は、まあ、と思いますがね。まあ、もしあの革命軍が動くんだったら、まず最初に西中島で行ってあの暴れてやりますよ、まあ、ということでございます。続いて神奈川県横浜市からいただきました55歳放送職人、ラジオネームゲンゴローマル、
ありがとうございます。
たたたた大変です。 NHK がインターネット番組の配信の、それ用の受信料、地上波契約と同額月1100円とする方針とのことです。ちなみにパソコンやスマートフォンを持っているだけでは受信契約を結ぶ義務はありません。これはあの、まあ、インターネットを通じてパソコンやスマートフォンなどで NHK の番組を見ようという人は専用のアプリをダウンロードして ID などを登録すると、そういう、まあ、あのことをやったら、まあ支払い義務が発生するということになりそうです、ということで。で、
オンデマンドとか、
そうです。だからあの地上波の受信契約をしている人に関しては、はい、もう取らない、もうあのそれ以上取らない。ああで、あのネットでも見れますと、はい、で、あの地上波または衛星波と、そして NHK との受信契約、はい、まあ、地上波か、はい、衛星は関係ないか、はい、をしてない人はもうこれで1100円払ってくださいと。まあ結局受信料払えってことです、はい、ね、受信料払ってないキラウェイクさんどうです
か。いや家では払ってますよ。
お母様が受信契約なさっておられる、はい、どうですかこれ、あの、ね、ネットで、まあ、もし見るとして1100円払ってみたいと思うか。
思わないですね。
今 NHK の番組で見てる番組って何かありますか。
私は
朝ドラ見てますか。
たまに大河ドラマ。
あ、大河。光る君
、はい、面白いですか。
まあ、あのたまにですけどね。
でもたまに見たらわけわかんねえだろ。
わけわからんけどなんか面白いです、
ね、私はちょっと今回はもう離脱しました。
あ、そうですか、もう ずっと朝ドラ見てますけどね。
あ、朝ドラじゃなくてその大河の方、
ね、あ、大河、
で、あのなんかやっぱり大河ドラマはやっぱり切った張ったがあった方が面白いんで、あの戦が出てこないと全然面白くねえなとか思ってしまうんで、そうなるとでもあの来年の大河ドラマはますます戦は出てこなくなりますけどね。来年のや、来年のあれですよ、ツタヤの話です。あの版元とかあの浮世絵を描いてるような、あの平賀源内とか出てくる話なんで、まあまあそれはそれで、
再来年が
豊臣兄弟、
はいはいはい、
となっております、
はい、
まあどうなんでしょうね、うん、で私 NHK で今見てるのっていう連続で見てるのは今はないですね、うん、ただし私あの U-NEXT に入ってて、うんうんうん、U-NEXT で追加料金は払ってるんですよ、うん、NHK の、うん、あのパック料金っていうのは取られてるんで、うん、だから NHK の番組はネットで一応見れるんですよ、うん、だから朝ドラもあのいつでも見ようとも見れるんで、あの見るときまとめて見てるんで、うん、あのこの間あの久しぶりに夏空を見たくなったので、
あ、
夏空を1週間で見ました。
あ、すごい
全話
何十、
いやいや100、
100、
いや、
お
お、いやだってあれ半年だったですからね、ツークールですよ。見ましたよ、一気に、まあ、まあだからそういうようなことで、まあこれはしょうがないのかなと思うんですけど、かたや別なニュースでは NHK の BS 衛星放送の方が再放送だらけだって言われてちょっと問題になってるみたいな記事が出てたんですけど、でこれはそのあの予算が大幅に削られたんですよ、制作予算が、
はい、
でまあ風当たりが結構強かったんで、はい、NHK に対する、
はい、
でそれによって再放送が増えたということなんですけど、うん、私は別にもう再放送でいいんじゃねえのとは思ってるんですけどね、
うん、
でだったらでももうあの衛星放送っていうのは金取らなきゃいいのにと思ってるんですけど、うん、でもともとは NHK の衛星放送というのは何で始まったかというと、うん、あれはそういう新たなチャンネルを提供するために始まったのではなくて、あくまで地上波の番組が映らない、例えば山間部とか電波が届きにくい地域に、うん、お空から電波を降らせれば見れるじゃんよっていう、そういうある意味防災に向けた、まあ、一つの手段として衛星放送っていうのができたんですよ、
うん、
でそれでやっときゃよかったんですよ、
うん、
それがなんかしたらやりたい、なんか BS プレミアムだなんだとかっつってチャンネルを増やして、
うん、
やたらとやいろんなことやり始めたもんだから、うん、今度マンパワーは足らない、お金は足らないになってしまって、うんうんうん、自分たちの首絞めちゃってるわけですけど、だから最初の頃ね NHK の BS の、なんて言うんだろう、あの面白かったのは民放の番組の再放送とか普通にやってたんですよ。
あ、再放送ね多かったですね、夕方ぐらい、
いや夕方も夜中も、ね、
あ夜中
だから NHK なのに必殺やってましたからね。
必殺、
必殺とか、はいはい、ウルトラセブンとか怪奇大作戦とか普通に再放送やってたんですからね、もう素晴らしいと思って見てたんですよ。でそれがいつの間かなくなっちゃって、なんか独自番組やり始めて、でもまあ独自番組もまあまあ面白いのあったんですけど、はい、それも今度消えちゃってっていうことで、
うんうんうん、
本当あの NHK の迷走が始まってるなとは思いますけれど、
はい、
まあそれについてまあ皆さんもいろんなご意見があるかなと思いますけど、
はい、
あのなんか三重さんってこう NHK であのもう一回見たい番組とかドラマとか、木原さんも考えておいてくださいね、そういう
のなんか。あ、でもあれですよね、あのもうカーネーションまたやるんですよね、もうやってるんですかね、
再放送でしょ、再放送をどっかでやってるみたいですね、
やってるって、大野町子さんがまたやるよっつってなんかやってましたけど、ああカーネーションはちょっとね興味ありますね、
カーネーションね、あれ途中から夏木マリさんになるじゃないですか。
あ、そうですね、
あれが
全然違いますね、
あれが下せんのですよ。
確かに全然違う、
なんで最後まで小野町子でいけなかったんだろうかっていう。
いいといけますよね、フケメイクしたらね、
あのおしんがね、
はい、
あの途中から田中優子に変わるのは分からん、それは分からんではないですよ、
そら
そうだろうと思うけど、
まあまあ、
ちょっとねあのキャスティングは俺納得がいかないんですよね。で木原さんなんか NHK のもので見たい、もう一度見たい懐かしの作品、別にドラマに限らなくてもいいですよ、何かありますか。
私羽根コンマか
羽根コンマって何ですか。
羽根コンマ斉藤由貴です。
あ、
朝ドラです。
斉藤由貴が好きだったんで。
ああ斉藤由貴と田中みのる
だったかな、ちょっともう覚えてないんですけど、ええ、
田中みのるさんもね、あの亡くなられましたけど、メテオール解禁ってね、あとそうですね、私が見たいのはもう見れないのばっかですからね、天下御免が見たいんですけど、ないんで、あの VTR が、消しやがったんで本当に、あんな素晴らしい作品を
で
NHK が、まあ、当時は消すんですよ。
ああ言ってますね、なんか、
はいはい、で
消さないと、
あのごく一部、はい、そのテレビをテレビのブラウン管画面を、
はい、
あの別なカメラで録画していたっていうのがちょっと残ってたりとかっていうの、それぐらいしかないんですけど見たいですね、天下御免。あのその来年の大河ドラマは多分天下御免のノリだと思います。
ああそういうこと
ですね、ええ、あのキャスティングのなんかバランスがどう見ても完全に天下御免です、
はい、
ええ、でどうするのかちょっと楽しみなんですけど、うん、まああの天下御免もね、だから脚本の早坂亮さんが、うん、あの晩年あのそれの続編にあたるビードロで候ってやつを作るんですけど、やっぱねその天下御免 の面白さにはちょっとなかなかいかなかったなという。天下御免っていうのはあの平賀源内を主人公にするドラマなんですけど、山口隆さんが演じてたんですけどもね、あのもう本当にあの風刺の効いた、
はい、
世の中 その政治批判とか普通にあるんですよ。で、あのオープニングも江戸に出てきた平賀源内が、
うん、
その江戸を歩くってシーンを銀座の歩行店で撮るんですよ、歩行者天国で。で普通にみんな歩いてる現代人が歩いてるところを平賀源内が歩いてくるっていう、それめちゃくちゃな演出で始まるという、そういうところからもう本当にもう大好きなんですけれど、もう見れないというね。まあ、残ってるのは脚本が残ってるのでそれで読むしかないんですけど、ドラマは、舞台は誰かがやったことあったんだけど、まあ、もう見れないのが残念ですけどね、うん、ということでございまして、さあ NHK どうなっていくのか。私は別に NHK はあの E テレさえ残ればいいと思ってます、ということで一旦 CM に行きまして、この後は、ついに無料公開となりました、よろずや各戦いについて、お話をしていこうと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。